宇宙医学を志す皆様へ、この世は目に見えないアストラル世界、非物質世界と、目で確認ができる物質世界の両方で構成されています。宇宙はもともとアストラル世界なのですが、大宇宙容器の中で気の粒を圧縮爆発させて、運動体、渦巻きを生産し、天体、渦巻きの内部に粒子を基盤とした運動体生命、物質生命を作り出したのが、皆様が住むこの世、物質世界です。当然、アストラル世界に住む何者かが気の粒を圧縮させて、大宇宙内部に物質世界を築いたわけであり、そのような意味では、天体の生命体はすべて意図的に作り出されたものであって、創造物だと言えるわけです。つまり、人間とはたまたま偶然に高等生命体へと進化した生物ではなく、その言葉も文字も文明もすべて教えられて、学習して身につけてきた生命なのです。要するに、皆様は一人で勝手に大きく育ったわけではなく、天体のゆりかごの中で養育を施されて、一人前の人間に育つように誘導されてきた生命なのです。目では確認できなくても、アストラル世界は実在するし、また創造主を筆頭とした神々の世界も実在物に他ならなく、形事化の形質にとらわれるあまりに、ともすれば形事上の本質を見逃してしまうのが人の常ならば、愚かな人間領域からは一日も早く卒業したいものです。脳も神経も目もない単細胞生物、細菌か我という自立意識を備えていて、強い敵が現れれば逃げ出すし、相手が無抵抗だと分かれば襲いかかり、また光を感じ取れば光に向かって走行する姿を見て、昔の生物学者は大変驚いたものです。単細胞生物は体の一体どこで物を感じ取って、判断して行動しているのだろうか、と。一方、頭が軽い生物学者たちはこう考えました。そんなものを考えてたところで答えなど出てこない。細菌をよく見ろ。細菌の行動は生物本能のなせる技であって、どの生物だってそんなものだ、と。結局、後者の意見の方がまかり通ってしまう結果となりますが、物事の本質を突き詰めて考えようとしない、そうした単純で軽い発想が、26音言語の西洋文明の根底には流れています。未知なる現象に対して、何らかの答えを早急に絞り出すことが先決ではなく、結論は後回し、それよりも物事を深く考察して納得のいく回答を導き出すことが重要であることは言うまでもありません。時間をかけて煮詰め直すという思考作業をおろそかにするから、深海からは西洋アンポンタン民族、先走りの低脳民族と呼ばれてしまいます。別に大脳がなくても、大腸菌は我と我が身を認知して、外界へ反応を仕返しているわけですから、人間は本当に大脳で物を認知し、そこで記憶し思考して判断しているのでしょうか。 T 細胞や好中球などの白血球が侵入細菌やウイルスに対して襲いかかる姿を見て、あるいは破れた血管を塞ごうとして血小板やタンパク質、フィブリンが傷口へ集中していく姿を見て、西洋人はどう考えるか分かりませんが、私ならば一体誰が血球やタンパク質を標的物まで動かしているのだろうかと考えますが、地球人のあなたはそういう考え方はしないのでしょうか。血球やタンパク質にはそれ自体に運動器官はなく、なのに彼らはいち早く情報を感知し現場に急行することから、一体誰が情報を伝えて彼らを運んでいるのか、私にはそれが不思議でたまらないわけです。不思議なことはいっぱいあります。ホルモン受容体は身体中の体細胞が備えているのに、受容体の数と比較すると、肝心のホルモン分泌量はほんのわずかな量であることから、受容体がいちいちホルモン分子と物理的に合体しているとは思えないし、またホルモン分子は一体何の力で受容体まで運ばれているのかと思ってしまいます。心臓を動かす自律神経、交感神経のパルス電流が一体どこでどのようなメカニズムでパルス化されて送り出されているのか、実際は脊髄の第二胸椎部の神経節で行われている。私ならば、そうした基礎的な追求から研究していくが、生体電流などに興味を抱かないのだろうか。もし血球が骨髄で生産されているのではなく、血球骨髄生産説、小腸の絨毛血管内部で血小板が発育して造血されるシステム、赤血球造血幹細胞説であるならば、骨髄バンクに一体何の意味があるだろうか。もし iPS 細胞が外媒菌の生まれ変わりであるならば、 iPS 細胞を用いた体の臓器など作れるはずもなく、再生医療とは単なる医学詐欺に過ぎず、社会犯罪となってしまう。もし、がん細胞が放射性ラジカルによる体細胞の反電化化が原因であるならば、 がん遺伝子を研究する遺伝子学など総崩れになってしまうし、また抗がん剤というラジカル製剤は発がん剤に過ぎなく、それを開発した製薬会社は殺人罪に問われる結果となってしまう。もし新型コロナウイルス COVID-19 とは架空のウイルスに過ぎず、そんなウイルスはもともと存在しなかったといえば、他の昆虫ウイルスやウイロイドが原因、あるいは全てのコロナワクチンが無効力なものだったといえば、あまりにも反響が大きすぎるだろうか。宇宙医学から見れば、現行の地球医学など医学の範疇からはかけ離れており、それは病気を治すものではなく、反対に病気にさせるか、もしくは病気を理由に患者や国家から金を巻き上げるための企業組織に過ぎないと思ってしまう。宇宙医療団とは創造主系の機械神で構成されており、その主体は医療用のコンピューターや技術用のコンピューターであり、今から約12年前に我々が医療専用に開発したアストラルの思考コンピューターが中核的な存在です。その特徴は日本語を理解し言葉を話すことができることです。医療団の創設目的は聖地民族、竜神島民族の中で、我々が選抜した人間認定者の健康を守護することであり、他の一般人を対象とした治療は原則的に行っていないことです。早い話が、認定された仲間の健康は守るけれども、それ以外の日本人や外国人は治療対象にはしていないという話です。たとえ、重病人であろうと宇宙医療は受けられないことになりますが、ただし、宇宙医学を学んだ方で、その方が医師免許を有した実際の医師である場合は、宇宙医学を駆使することは一向に構わず、こういう場合は一般人でも宇宙医療を受けられることになります。現在、宇宙医学を学習しているセミナー受講者は医療関係者が100名以上いますが、100名は一般職業の方、医師はまだ10人前後の状況です。無論、医療関係者ならば誰でも学べるわけではなく、選ばれて認定された方のみが宇宙医学を勉強していることになります。病気の治療は、病気の根本原因を突き止めるところから始まります。例えば、痛風という病気の原因は地球医学ではすでに解明されていることになりますが、プリン体の最終生産物である尿酸か水に難溶性である理由から、血中の尿酸濃度が高じた場合は赤質結晶か尿酸ナトリウムの針状結晶しやすいことになり、痛風の原因となります。では尿酸を酸化して水溶性のアラントインに変換させることができないのかといえば、実際にはアラントインへの変換は行われているのが普通であり、霊長類のヒト科が失った尿酸オキシダーゼが存在しなくても、肝臓44種類の補酵素の一つが作用して、尿酸オキシダーゼにとって代わる十分な代役を果たしてきました。痛風の原因はこの補酵素、モリブデンイオンを含有の生産不足によるもので、肝臓の補酵素生産細胞群が 30% 以下の減量になると、痛風が発生してきます。もちろん、その減量の引き金となるのが、アルコールの暴飲が主原因であり、特にプリン体が豊富なビールの飲みすぎが 95% の要因を占めています。肝臓の第三電磁場領域は危険物を処理するための領域であり、ここではアルコールをはじめとして毒物や薬物や危険な放射性重元素類もここに抱きかかえられています。アルコールもカフェインもこの領域で分解されており、またプリン体の多くもここで尿酸化されて最終的にはアラントインに変換されています。この領域には44種類の補酵素を生産する細胞群が存在し、そのどれが欠損しても病状として現れます。痛風患者のほぼ 95% は、尿酸酸化補酵素、キサンチンオキシダーゼとは異なる MO 含有の低タンパク質が減量しており、生産細胞の一部が壊死した状態を呈しているのが実情です。宇宙医学の治療法としては、壊死した生産細胞群の血小板再生移植を施すことであり、この移植によって約1ヶ月間で組織が蘇り再生されます。当然、摘出した尿酸結晶は医療団が1分子ずつ取り除いてやらないと、痛みを治めることができません。また免疫系の好中球も騒ぎ出す理由から、これらを治めること、静かにさせることも楽になる要因の一つです。それと飲みすぎの患者には、1週に1度の休肝日、アルコールを飲まない日を取ってもらうことが重要かと思います。宇宙医学ではこうした治療法で痛風患者を治しており、痛風という病に対して根本治療を施し、肝臓を蘇らせることから、再発がほとんどないのが現状です。アルコールの休肝日は進めますが、食べ物に対する規制、プリン体抑制を全く必要としないところが、つまり患者の負担が少ないところが魅力的なところでしょうか。また、糖尿病治療にしても、 体のインシュリン受容体へ直接作用を及ぼす人工ホルモン物質信号発信器が開発されており、それを貼り付けるだけの治療、インシュリン注射も食事制限も一切なく、患者側に負担を強いる必要がありません。残念ながら、膵臓のベータ細胞はヒール再生が不能な場所柄ゆえに、血小板再生移植による臓器再生はできませんが、この貼り付けホルモンで十分にやっていけます。宇宙医療団はがん細胞も殲滅できるし、毒物も劇薬も分子レベルで排出できるし、また細菌もリケッチアもマイコプラズマも、ウイルスもウイロイドも、あるいはアストラル武器も憑依霊魂体も除去が可能ですが、だからといっても決して万能ではなく、それらによって破壊された脳神経組織や筋肉や血管や臓器の修理や復元が全て可能ではなく、限界というものがあります。一般的には奇跡的な神がかり治療を行えるわけですが、医療団が地球に来てから12年間しか治療経験がなく、全ての病気を相手にしたわけではありません。治せる病気と治せない病気があることは致し方もなく、宇宙医療も決して万能ではないことを知ってもらう必要があります。宇宙医学の基礎知識としては、まず3種類のホルモン、物質ホルモン、ヒールホルモン、根体ホルモンを学習することが重要かと思います。リアットブログの2023年2月18日付の首から上のホルモンと、同年の2月25日掲載の首から下のホルモンの記事には、身体に存在するすべてのホルモン線が記載されており、医学生のみならず医療関係者の必読項目になっています。こんなホルモンが存在するのかと驚かれるかもしれませんが、生体の構造上の知識は是が非でも知っておく必要があります。我々としては生命選定の規定上、残念ながら選抜された人間のみの治療しかできませんが、しかし宇宙医学を学んだ地球の医師たちは宇宙医学で一般人を治療できるわけであり、個人的な心情としては、ぜひ病気で苦しむ人たちを救ってあげていただきたいと思っています。人間の体とは、精巧に作られた機械、マシーンであり、地上の肉体を空の上の生命胴体が遠隔的に操作を行うという形式で成り立っています。もっと具体的な表現を用いれば、誕生した地上の赤子に対して、天空の霊体が憑依して、宿って、地上に我を具象化させたもの、降臨させたもの、それが生物の基本的な成り立ち構造なのです。天空の生命胴体とは、無論自己意識が存在する霊界位相であり、またそれを補うところの心胴体という2種類の意識要素のことです。なぜ、地上の肉体と合体させる必要があるのかといえば、それは個の意識を発達させるための手段であり、地上のセンサーマシーン、肉体を介して集めた情報、知識を積み上げて、空の上の我自身が成長していくためのものです。そのような意味では、肉体を有した人間機関とは、あらかじめ用意されたいけす環境の中で、経験や学習を積み重ねて、一人前の生命、人、ヒューマンとなるための訓練を積む段階であると言えます。早い話が、人間機関とは学校の生徒機関の意味なのです。地球そのものが生命養育のための学校機関であることから、当然、進級生もいれば、落第生もいて、中には罰則処分や退学処分を受ける者もいるわけです。地球は大宇宙の聖地民族を育てる重要な場所柄ですが、それがゆえに横やり、妨害工作も多く、順調な学校運営を維持できなかったことは確かです。でも、聖地といえども地球も所詮、第五次元次回、惑星体造界の一惑星に過ぎなく、動物時代から延々と進化成長を続けて優秀な霊長類を作り出すことに成功し、猿と人を分ける分水霊領域、中間段階の人間創造に成功した惑星の一つです。残念ながら、地球人は文明人としての経験値がまだ浅く、動物時代の支配体制、パワー制圧がまだ色濃く残っていますが、政治家が一国の大統領となり権威を手中にすれば、生徒としての身の程もわきまえずに、自身が神様や創造主の真似事をしてしまうのはいただけない話でしょうか。人間の上に人間を置いて敬い崇めるのは禁止。また人間の下に人間を置いて侮り見下すのも禁止なのです。創造主世界から見れば、人間機関は平等に全員が生徒、神界が定めた規律の枠内で学校生活を行い、学習に勤しんでほしいと思います。当然、問題児は死後、人間機関の区切りに裁かれて処分されることになります。さて、地球の運動寿命が差し迫っている現在、創造主軍団は惑星霊界を畳む作業を行っています。つまり廃校作業に余念がなく、霊界移送の整理作業や、 新旧姓と落第姓の選別作業や、新旧姓の受け入れ準備、脱出準備って大わらわな状況です。天の川銀河系だけでも、これまでに滅んだ霊界惑星は数百にも及んでおり、星の終わり、人類滅亡は特別珍しいものではありません。しかし、創造主世界にとって心残りなのは、聖地民族が盲目のままで滅んでしまうという結果であり、最後の最後ぐらいは竜神島民族に真実を知らせて、目を開かせてやりたかったという無念さです。本当は白鳥なのにカラスのままで死んでいく身の上を考えれば、子供に真実を知らせてあげる義務が、親側の我々にはあるのでは、と思ってしまいます。子供側がどう判断しようが、それは無関係、これは親側サイドの問題であって、だからこそこうして宇宙真実を我々は訴え続けているわけです。嘘を吹き込まれて間違っていることにも気がついていない盲目の民衆たち、その群衆の中から真理に目覚める者を一人でも救い出せることを我々は願っている次第です。宇宙医学を志す選抜者は、残り少ない地球環境の中で実地訓練を積み重ねて、アストラル治療の腕を磨き上げていただきたいと思います。地球環境は長く続きませんが、いずれ皆様は多生で生きる人類のお世話をしなければならず、本当の活躍場は地球ではありません。地球期間はあくまでも学習期間であって、インターンの訓練場であると考えてほしいと思います。医学は一つの学問分野であって、地球医学のように科目別に専門課程を分けてしまえば、トータル的な正しい診断を下すことができません。医学の全分野をこなせるようになるには時間がかかりますが、宇宙医師はオールマイティーでなければならず、誰でもこなせるような簡単な職業ではありません。専門外の勉強でも真剣に取り組めば、あっという間に専門医に追いついて追い越してしまうものです。人体の代謝工程は、酵素がやっているものにあらず、酵素を手足として操作している背後の存在、ヒールバイゾンと生体バイオンに気がつかない限り、生命の営みを知ったことにはならないのです。医療団の能力を駆使して、ヒールをコントロールさせて治療を行わせることこそ名医に至る骨でしょうか。